エルガーラパサージュ広場から公開生放送。 JA のお米メシマル元気尽くしプレゼン、 KBC ラジオ水と緑のキャンペーンスペシャル。
さあこの時間はですね、はい、ステージにゲストをお招きしております、はい、福岡県弁護士会の柴田修一郎弁護士です。どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
柴田さんは、はい、柴田って非常に珍しいほら名字じゃないですか。そうですね。だからミュージシャンに柴田秀則さんっていらっしゃいますよねっていう話したら、学校の同級生らしいですね。
そうなんですよ。
高校の親戚とかだったらわかるけれども同級生っていうのもそうなんですか。
3人いたんですよ。高校の同級生で柴田っていうのが3人いて、はい、その中の1人が柴田秀則君だ
と。ということは柴田さんも佐賀の出身ですか。
そうです。
あ、はい、佐賀には柴田っていう姓があるんですね。
そうですね、福岡よりは。
へぇー。でね、土曜日はね、仕事しながら下馬さて聞いてくださってたり、
すごい。
平日はね、聞けないからパオのオープニングを録音して夜聞いてくださったり、パオ世代だそうで。
KBC 大好きなんです
。ありがとうございます。
いつもお世話になってます。
でね、今日はね、そういう話じゃないんです。
はいはい。
実はね、一つね、話題を持ってきてくださってるんですよね。はい。司法修習生の休止制廃止をめぐる問題ということなんですよ。え、これ司法修習生の休止制廃止って僕たち何のことか全くわからないんですけど、簡単にご説明いただけますか。
はいはい。まず司法修習生っていうのが何かということなんですけど、まあ裁判官、それから弁護士、あるいは検察官の、はい、まあ卵なんですね。はい、はい。試験に合格して研修を受けてる立場の人たちです。
いわゆる司法試験に受かって、うん、それで研修を受けてる人たち。
そうです。
この人たちが司法修習生。
はい。はい。お医者さんで言えば、まあ、研修医、インターンみたいな。
はいはいはい。
で、今は、司法修習生は、はい、まあ、研修を受けないといけないということで、1年間、研修義務付けられてるんですね。
はい。
で、この間、国の方から、はい、給料をいただいてました。で、これが、今年から出なくなるということで、我々はこれを、問題視して、今取り組んでいるところです。
でも、ね、言ったら、研修期間が1年あって、はい、今までは研修の時にね、国から援助をもらってたっていうことですけど、それはそうですよね、働けないわけですから。
そういうことですよね。
でも、その制度が廃止になるっていうことは、アルバイトしなきゃいけないってことなんですか。
いや、アルバイトはできないことになってます。
あ、じゃあ、全く、収入ゼロの状態になっちゃうわけですか。
そうです。僕らは結局、まあ、お医者さんが、国民の方の生命とかね、
はい、
身体とかを守らないといけないのと同じで、僕らも皆さんの権利とか自由とかを守るための、まあ、育成機関なんですよ。
はい、
ですから、そのために朝から夕方、あるいは夜まで、まあ、裁判の判決書きの案を書いたりとか、取り調べをしたりとかですね、それから訴状の案を書いたりとか、そういうことで、みっちり研修しなさいということで、アルバイトはしちゃいけないっていうふうになってます
。それでお金がどこからも出なかったら、生活どうやってしていくっていうことになるじゃないですか。
ですから、これは1年間、無給でやんないといけないんで、まあ、国が貸し付けをしようということになってます。お金がある人は貸し付けしなくてもまあやっていけるんですけど、まあ普通に特に裕福でない方については国がお金を貸し付けるというふうなことになってますね。
これ、まあ結局、国が弁護士増やそうということで、年間500名ぐらいだった司法試験が、今、すごくね、また年間3000名まで増やすっていうね、増員計画立ったんですよね。
そうなんですよ。それで、もともと500人ぐらいだったんですけど、先ほどおっしゃったように3000人に増やすということで、
はい、
やっぱり国民の皆さんの税金ですから、我々もありがたいと思ってやってたんですけど、まあ、財政の負担があるっていうことで、
はい、
まず収集期間はですね、2年だったのを1年半とか1年半それから1年というふうに短縮してきたんです。
はいはいはいはい。
で、それでもということでさらに今度はもういよいよ給料自体をなくすというふうにしたわけです。
でも研修制度はそのままっていうことになると、今度なり手が高くなっちゃいますよね。
そうなんですよ。先ほど言ったようにお金に、まあ、ある程度余裕があるご家庭の方だったら、まあ、借り入れに頼らなくていいんですけど、
はい、
今試 県に合格するためにはですね、ロースクールっていうところに行かないといけないので、
はいはいはいはい、
ここ東海大学院で、ね、ここで2年とか3年とか勉強して、そこを卒業しないといけないというふうになってるんですね。
そこも結構学費かかるんでしょ。
はい、そこの奨学金の負債をみんなどれぐらい抱えてるかっていうのを我々弁護士会で調査したんですけど、はい、利用奨学金を利用してる人の平均額で440万円ぐらい。
うわ、これ負債を抱えてるってことですか。
そうです、そうです。
弁護士に なる人が、
はい、でさらに多い人は1000万超える人もいらっしゃいました。家族がいらっしゃる方とかいらっしゃる いますから、1000万超える負債を抱えて弁護士になるという人がいるんですよ。
それで今度弁護士な司法試験合格したら、今度は1年間全く無収入でそのことをやらなきゃいけないわけですからね。
研修に1000万、まあ、先ほど言った平均で440万、はい、多い人で1000万負債抱えている人がさらに1年間研修期間無給ですから、大体300万ぐらいかかるんじゃないかと。交通費もかかるんですよ、はい、いろいろ行ったりするんで、
はい、
ですからさらに300万上乗せになるんじゃないかということで非常に心配してます。
ということは弁護士になった時に、まあ変な話、まあ、ぶっちゃけありせんに言うと借金まみれみたいな感じで弁護士になってっていうこと、これ大変ですよね。
そうなんですよ。それで、まあ、一般の方は弁護士はお金稼ぐでしょと。
いや、なんかそんなイメージ
はありますよね。そうですけどね、最近はそういう状況じゃなくて、先ほど言ったように500人しか合格してなかったのを3000人にしてますんで、
はい、
就職がないっていう問題があって、
競争が大変なんですね。
そうですね。で、新人さんがですね、就職先がなくって、
はい、
もういきなり自分で開業するという人もいます。で、中には携帯電話だけで営業活動していると、はい、
あ、もう事務所持たずに、
はい、方もいらっしゃるようです。この間の朝日新聞にはですね、
はい、
お金を節約するためにお昼ご飯節約するためにお母さんからおにぎり作ってもらって公園で食べてますみたいな、
そういう弁護士さん
の取材もありました。
はあ、これ我々がイメージしてたのともう全く違う感じですね。
じゃあもうそもそもお金持ってる人しか弁護士になれないとかってことになっちゃうと、
これまずい状態ですよね。
とか困ってる人たちを助ける立場の人なわけですから、
ねえ、
ね、それはちょっと困りますよね。
自分の債務を自分で破産申し立てしないといけないんじゃないかとかっていうふうに、これは冗談じゃなくて言ってる人もいます。で、もう僕らが合格したときはお金がかからないシステムでしたから、
はい、
僕なんか月々4000円の安い風呂なしのアパートに住んでですね、アルバイトしながら勉強をして、で、みんなとワイワイやって勉強したんですよ。
はい、
で、合格して、国からお金をもらって研修させてもらったんで恩返ししようということで、いろいろ集団訴訟、まあ、今日のテーマの環境の、ね、はい、問題とかっていうのを手弁当でやってる弁護士もいるんですよ、そういう人たちがいなくなるんじゃないかなっていうことですごく心配してます。
これ大変ですよね。
で、先月この件に関して市民集会なさったんですよね。
はい、たくさん市民の方集まっていただいて5000人以上集まっていただいて立ち見も出るような状況でですね、
はい、
やらせていただきました。それでだんだん皆さんの理解もいただいてまして、
うん、
今署名活動をしてます。
はい、
でインターネットでですね、福岡県弁護士会で検索していただくと弁護士会のホームページが出てきて、そこで署名用紙がダウンロードできるようになってますので、
はい、
ぜひ皆さんご理解とですね、この問題についてのご理解とご協力をいただければと思います。
いや、これはもう全く知らないことですね。いやー、知ってよかったです。
本当ですね。
で、何かあった時にやっぱ我々お世話にならなきゃいけないわけですから、
うんうん、
そこのところのシステムはきちんとやっぱ仕留めてほしいなと思いますね。
そうなんです。だからこの問題はですね、僕ら弁護士がですね、給料くれっていう問題では全然ないんですよ。
そうですよね。
利用者の人たちのための弁護活動、はい、あるいは訴訟活動をやる弁護士がいなくなるんじゃないかとか、そういう利用者のため の, 心配をして
活動
しているところをぜひ分かっていただければと思います。
はい、分かりました。この時間は福岡県弁護士会の柴田俊一郎弁護士にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。